いわゆる共感はあります。まず、略せず、徳が如し、読むが如し、略読、受するが如し、書くが如し、というふうに読んでいくのでしょう。いわゆる共感は。先ほども触れたように、自分たちが自覚をした真相、それをまず話をされた。最初に文字があったわけじゃないですね。自覚をしたときに、自覚をした内容が文字であるわけない。体感、自分で気がついた内容が自分であるから、それをまず語られる。それが訳読です。訳説です。そして、書かれたものを、文字に書き起こしたものを触れた人はそれを読むということがある。それが訳読ですね。だから、同じく訳述というのは口に、声を出して読むのでしょうかね。それから書いてあるものを写していく、書き写して書写していく、写経といわれるね。そういうふうにして、これ何が中心になっているかというと、表面的な動きを見れば喋ってるとか、解いてるとか、読んでるとか、書いてるとかっていうふうな動きだけなんだけど、内容はですね、全部自分自身の戦争を自覚した内容を扱ってるということです。それだけですね、言いたいことは。それを知らないと、お詫びだけを扱ってくれないわけですか。で、それを、上辺じゃなくて内容を見ていくと、あ、なるほど、自分も本当にそのようになってるっていうことがきちっと分かる。ただ分かるだけじゃなくて、そういうことが気がつくと余分なことをしないでいいようになる。悩まない、苦しまない、楽になる。間違いなくそうなる。物を知らなかったらめちゃくちゃやるんですね。共感は実相を超えないとだからおっしゃっておられるね。誰しもの真実の様子です。朝から晩まで晩から朝までぶっ通し自分自身の真実の様子から離れた生活をしている人は一人もおりません。それなのに自分の真実の様子っていうのはほとんど目を向けたことがない。なんででしょうね。勉強の仕方が違うからでしょう。こうやって勉強したらいいのでしょう。そうすると物を知らない人は何って言うんですね。これはこれで勉強してるわけじゃない。こっちの頭の中で問題にしてることを相手にしてる。事実を問題にしてないんですね。何ってわかりますね。こうやってやられたのに、こうやってやると如来としてこういうふうに必ず知らずになるでしょう。こうやってやられてる体全身がそういう体をするようにできてるじゃないですか。でこういうふうにやられてこうなるんだけど、どこが変化したかわからないぐらいなんとない体、一切問題なしに生活がちゃんとちゃんとできてる。だけどエゴの頭はそれに対して何やってるんだろうって、何をしようとしてるの。それはまさしく考え方の話ですね。 これ基本ですよ、勉強するとき。最初から人間の考え方が物についてるとしたら厄介でしょうがない。どんなことでも一番最初触れるときには人の考え方っていうのなしに触れるようになってる。聞こえたとかいうようなもの一切につかない、あけってだけです。大きいとか小さいっていうふうな判断も一つもない、その通りの様子がさってあるだけです。邪魔になるとか気に入るとか一切そういうものがない。とにかく人が考えているのと全然違う。それで心がどっか痛むか一切ない。生活が乱されるか一切ない。聞こえただけで全部終わっちゃう。そのことは生活し終わっちゃう。これから何かするようなことはない。一気に完結です。ドクター三脈三菩提と言われるゆえんです。最上はこの上ないもののあり方です。もう手のつけるようがない。どういうふうに聞いたらいいっていういらんこと。どういうふうに聞いたらいいっていうようなことは一切ない。どういうふうに見たらいいっていうことは一切ない。いきなりちゃんと見るのがいいじゃない。こういうようなものは皆実相というわけですよ。実相と人間の考え方で捉えたものとは違います。そこらを注意して勉強してくださいね。